令和4年6月号。売上より利益、利益よりキャッシュ、括弧節税より預金による内部留保。会社経営において経営者が心がけなければならないことは、会社を潰さなく経営を安定させることですが、経営を安定させるためには財務体質を盤石にすること。盤石にするとは、内部留保を多くして預金をしっかり持つことです。内部留保するには税引き後利益を積み上げなければなりません。税引き後利益を多く積み上げるためには、より多くの売上が必要ですが、売上の拡大には2つあります。利益の増加を伴う売上拡大と、利益の増加を伴わない売上拡大です。前者を成長していると言い、後者を膨張していると言います。また、成長しているように見えても手元資金が少ない会社があります。手元資金が多くても借金過多の会社も多くあります。財務を知らないために、預金さえあれば会社は潰れないと勘違いしている経営者もいます。財務とは、自己資本比率を高め預金を増やすことです。財務体質を改善するとは、借入金より預金が多い状態にして、この差額を毎年多くすることです。これは長期的なことです。短期的には、大きな設備投資や M&A により、総資産や借入金の増加により自己資本比率が下がっても問題ありません。ただ、投資や M&A をする場合には、自社の財務体質が投資などに耐えられるのか知っていないと、投資の失敗により会社は潰れます。大きな投資や M&A をする場合には、まず自社の財務体質を強固なものとしてからでないと危険です。私たち小里会計グループは、去年 1.5 億の資金を使って M&A をしました。これから5年間で12億円のシステムへの投資をします。自己資本比率 90%、 無借金なので、これからも借金をする投資はしません。営業キャッシュフローの範囲内で投資をして、フリーキャッシュフローを必ずプラスにして預金を増やし続けます。無借金なので、フリーキャッシュフローがプラスならば資金は増えます。資金による内部留保をするためには、節税をやりすぎてはいけません。30年前の昔とは、法人税などの税率が違うということを知ってください。30年くらい前は、法人税などは 50% くらいでした。15年くらい前になると、42%から43%でした。今は 30% くらいです。以前、私は経常利益目標を設定し、この金額を超えたらオーバー額の 33% を社員に決算賞与として分配することを勧めました。この計算は、例えば1000万円オーバーしたら333万円を賞与、残り666万円の 50% が税金、その残りの333万円が内部留保です。社員と税金と内部留保を3分の1ずつ分け合うということをしました。今は税率が 30% なので、賞与 40%、 税金 20%、 内部留保 40% です。税金が下がったことにより、より多くの社員への分配ができるようになり、内部留保も増えました。会社の決算書は銀行など多くの利害関係者が見ます。レバレッジリース、過大な保険料、多額の特別減価償却費の計上は一時的な節税になりますが、後で節税した額は納税することになります。レバレッジリースは自己資本比率を下げ、資金が流出します。多額の特別減価償却費の計上は、時期以降の製造原価や 固定費には計上されなくなり、正しい経営判断ができなくなります。節税のために減価償却費を多く計上しようとすると、やらなくてもよい過大な設備投資と無理な借金により、財務体質の悪化、借金返済の増加によるキャッシュフローの悪化により、黒字でも倒産します。過大な保険料による節税は、大きな損失になっているということを知ってください。例えば、全額損金で1億円払っても、満期で戻ってくるのは 80% の8000万円とします。払った年は 30% の3000万円が節税できました。数年後には8000万円が戻って、全額益金になりますので、2100万円の税金です。税金は600万円少ないのですが、戻ってこなかった2000万円は損失です。つまり、1400万円の損だということです。役員退職金に備える保険は必要ですが、節税のための保険は大きな損を出していることに気づいてください。今は法人税などの率が 30% くらいです。節税で資金の流出、借金増加により自己資本比率を下げるより、税引き後利益を増やして自己資本比率を高め、新しい BS を目指してください。